おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
というわけで、遠い遠い2000年前の中国を振り返っておりますが、不思議なことにその、中国が持っている遺伝子というものは、この案外この司馬遷の史記の中にこう全て書かれているような、気がします。中国という国はやっぱりものすごく面白くて、こう、中国をまとめるための真ん中の中心。そこをね、自国民じゃなくて他国民に任せるんだよね。だから元が起こったりしたでしょ。秦もそうですけども、あれ、モンゴル平原の人たちが攻め込んでいって中国を異民族支配したわけですからね。今もそうですけど、今中国をまとめてるのは中国人じゃないですよ、かなさん。今中国をまとめてるのは中国人じゃないですよ。
え、誰？
マルクスとレーニンですよ。
はい。
ある意味で中国は今も異民族が支配している国なんであります。
うん。
格差が生まれる共産主義というのは、マルクスが夢見た共産主義ではないですが、しかし、マルクスとレーニンが言ったことで、今中国は、その、ね、独裁が続いているわけであります。
はい。
うん。まずは、秦は一体、いかにして一代で滅んでしまったのか。
はい。
これ、本当に面白いです、カナさん。
うん。
現代でいう安徽省あたりに、秦省っていう、秦という字ね。小里辺の東と書く秦ね。
はい。
秦に勝つと書く秦省っていう。で、これ、軍務につけっていう命令で、900名の部下連れて、その、任地、出張を命じられたんですけども、何月何日までにつけって言われた、その到着しなきゃいけない日時が大雨で足止めされて間に合わなくなったらしいんですよ。これね、江蘇省のと山東省の真ん中で大雨にあって足止めされて、北京への復員命令が期日通りに行えそうになかった。ところが、秦という国は、法で定められた通りに、その日時に兵隊が間に合わなければ、罰せられて最悪死刑になる可能性があったんですって。
はい。
で、悪いのは雨なんですけども、そういうの一切聞かない法の支配する国だったもんですから、秦省やけになっちゃったんです。それで、たった900名で、なんと反乱を起こしちゃうんです。この秦省の反乱に対して、同じく別の動機で期日通りに兵隊が任地まで行けないっていう五光さんっていう軍隊がいて、
はい、
この人たちも900人ぐらいだったんですが、もう期日通りにできないから俺も罰せられるかもしれないっつって二組ドッキングしてデモを起こしたんですよ、
はい、
これが崩壊のきっかけになる。これ難しいでしょ？秦省五光の乱っていう乱が起きるんですが、もう何にもないんです。ただ、やけなだけで暴れてるんですよ。
で、しかもそんな人数的にも多くない
ですよね。そうです、そうです。もうだって、秦の軍隊って、何万と言いますから。で、盛況な秦に、勝てるはずはないんでありますけども、なんと、やけな人がどんどん集まってきたんですよ。それで、秦の軍隊が秦省五光を抑えにかかるんですけども、また期日が決められちゃうんですよ。何月何日までに鎮圧しろって。
はい。
で、戦ってるうちに、その期日が守れそうにないんで、秦の正規軍が寝返りに撃つんです。
は
ぁ。面白いと思わない？
それもやけってことですよね。
やけなんです。つまり、やけって中国では、国がひっくり返ることもある大変な暴動になりうるんです。秦省五光、いかにも今でも中国のどっかに起こりそうな事件なんでございますね。はい、この続きまた明日。